77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりました。今日は3月3日ということでね、3月に入りましたよ。皆さんいかがお過ごしですか。まあ私の方はね、先週でアシスタントの梅野奈美さんが卒業ということになったのでね、またしばらくね、私一人でやっていきたいと思います。奈美さんね、梅野奈美さんアシスタントしてもらってから、まあ、結構長かったですね。まあ、その前はね、私一人でねやってたんですけど、奈美さんにね、アシスタントでやってもらってね、いろいろ楽しくね経験させてもらいましたね。皆さんにもね、ね長い間、応援していただいてどうもありがとうございました。でまたねしばらくね、また、私一人でねやろうかなと思うんですけど、はい、まあ奈美さんの方はね、まあアシスタント卒業したよっていう風に言ってもね、まあ今のところね拠点はねもうまあ私の、と同じ長崎県内にね、長崎県内にありますので、まあねたまに会う機会はありますし、これからねなんかもう結構ね遠くお仕事でねもう遠くを拠点にすることがね多くなってくるということなのでね、これからあんまりね会えなくなってくるんじゃないかなと思うんですけどね。またそのうちもしかしたらね、機会があったらねゲストで来てもらったりとかそういうこともあるかもしれないですね。はい、ということでね、先週のテーマね、梅野奈美さんの卒業ということということでっていうわけでもないんですけどね、テーマ梅だったんですよね。聞いていただいた皆さんありがとうございますね。まだ聞いてないよってね、聞けなかったよっていう方はね、アーカイブ放送もねナヤラジオあるのでね、ナヤラジオで検索していただいたら、ね、過去の放送が、まあ、一応聞けるようになってます。まあアプリとかもね、まあ、特に必要なくねブラウザ上で聞けるので、まあ、そちらもね過去の放送ね聞いてない分、もし興味のあるテーマのやつがあったら、ぜひ聞いてみてください。ということでね、先週のテーマ梅ということでね、メッセージもねいろいろいただきましたね。奈美さん、今日で卒業なんですねっていうね、メッセージもねいただきました。なのでね、ねメッセージと応援ありがとうございます。はい、まあ、というわけでね、そのね 先週のテーマ梅ね、梅は梅でもね梅のお花の話をしましたね。梅はね梅干しとかね美味しいですしね、あとねまあ、農家バーナヤ的に言ったらね梅酒なんかもねすごく美味しいんですけど、ね、先週はね、まあ、季節的に梅のお花の方のお話をさせていただいたわけなんですよ。で昔はね桜がねこう主流になる前はね梅の方が、貴族の人たちにね愛されていたってね称えられていたっていうのね、まあ、そんなお話を紹介しました。唐の国からねやってきたね梅ね、唐の国ってねこう中国のね昔のね今の中国の昔の国ですけど、ね、唐の国から渡ってきた梅はねもう何でしょう、もう当時としてはね、流行の先端を行くというかね、まあ何でしょう、新しくておしゃれなイメージがあったのかもしれません。はい、そしてね、寒さがようやく和らいで、そして花を開くっていう梅が ねもしかしたらね、まあ、そこに、まあ、何でしょう、こう温かさや、ね、ロマンみたいなのを感じて、ね、梅のお花を、ね、たくさん歌に詠んだのかもしれませんね。まあ、そういうわけで、ね、先週はまあそんな、ね梅のお花の方に、ねスポットを当ててお話ししたんですけど、はい、まあ、私ね最近仕事で、ね、外を歩くことが結構あるんですよ。ね、畑とかはねよく行ってるんですけど、まあ、それだけじゃなくてね、結構ねこう皆さんのこう、ね、お住まいになってる市街地とかね諫早市内結構回ってます。はい、まあ、そんな中でね、ちょうどね昨日もね諫早市内回ってたんですけど、まあね、ナヤラジオで梅の話をしたからかどうか知らないんですけど、梅のねお花をね本当にたくさんね目にするというかね見るんですよ。 まあ、私がね、普通に働いてる畑にもね梅の木があって、でそこでね梅のお花が咲いてるんですけど、なんかね住宅街にあるお庭に咲いてる梅ってねなんか綺麗ですね。はい、まあ当たり前なんですけどね、まあ、例えばね何でしょう、もう名前はわからないんですけど、こうピンクのねちょっと鮮やかな感じのね梅のお花、私食べる系のものじゃないものあんまり詳しくないんでわからないんですけどね、割と鮮やかな色のね梅のお花もね結構ありましたし、ね、それすごい綺麗ですよね。はい、あとね多分あれはしだれ梅っていうんですかね、柳の木みたいに枝からこうすだれのようにねこう垂れてきてる、この柔らかくてねまっすぐ下に伸びてる、そういう枝に、ね、梅のお花がねもうたくさんねこう咲いているっていうね、まあ、そんなね綺麗なお花がね本当にたくさんありまして、で、まあ、私ねこうし市街地のね諫早市内を歩いてて、あここにも綺麗な梅があるなとかね、あっちのお庭もね、なんか珍しい色の梅があるなって、黄色っぽい梅のお花もあるなと思ってね、わざわざそっちの方までね行ってみたりして、はい、まあよそのうちのね梅なんですけど、楽しませていただいてます。はい、誰か知らないんですけどね、諫早市内でね梅の木をいい感じに頑張って手入れしてくれてる皆さん、どうもありがとうございます。はい、私がね勝手に楽しませていただいてるっていう、まあ、そういう感じになってます。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、先週は梅の話ですよというふうに言ったんですけど、はい、まあ、今日のテーマはですね、じゃあ何なのかってねいうことなんですけど、今日がねもうねもうこのねテーマ決まってるよねっていう感じなんですけどね、今日が3月3日金曜日ね、3月3日なので、これねもうあれですよね、他にないですよ、もうお分かりですね、今日のテーマは桃です。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでね、今日は3月3日ということでね、今日のテーマ桃ということでねやっていきたいんですけど、はい、皆さん桃好きですか、ね、桃好きな人多分多いですよね。はい、まあ、私もね桃好きでね、でまあちゃんと栽培したことはないんですけど、自分家用にね、まあ、農家の人がよくやるような、なんかこう1本だけ木が生えてて、でまあそれをねこうある程度管理して自分が食べるように育ててるっていうのが前やってました。はい、でもね難しいです、なんかやっぱ果樹って難しいんだと思います。はい、まあでもやってる人はね、それなりわいにしてる人はもしかしたらね当たり前にやってるからね、いや普通だよって言うかもしれないんですけどね、桃ねなんかねあんまり美味しくできませんでした。はい、まあ品種特性とかもねあるかもしれないんですけど、結構ね硬くてね、でねあんまり甘くならないっていうね、まあそういう感じでね、まあそれはそれでいいかっていう感じで食べてました。はい、なので桃農家の人ってなんかどんな努力をしてるんだろうななんてね、作ったことないのでさっぱりわからない感じです。はいね、どんな風にしてるんでしょうね。ねえ桃ね、桃はまあいろいろな県でね作ってますけどね、はい、まあ、当店農家バーナヤでは福島県産のね桃をね果実酒にしてご提供してます。はい、まあそんな感じでね、まあ桃をね、まあ、私も大好きなんですけど、なかなかね作るの難しいよっていうような感じですね。はい、でまあ今までね桃はねナヤラジオでも登場したことがね何回かあるんですよ。はい、桃っていうテーマにしてね、っていうテーマで福島県産の桃と長崎県産の桃をこう両方ご紹介っていう感じでね、してね、長崎の桃も美味しいし福島の桃も美味しいよって、なんで福島は桃王国なのみたいな感じでねお話ししたりしたこともありましたし、ね、あとねこれもう結構前なんでね、もう聞いたことある人もね忘れちゃったかもしれないんですけど、ね、キッズナヤラジオってやったことがあったんですよ。はい、キッズナヤラジオっていうのは小学生のねお友達をゲストにお招きして、そして素朴なお野菜果物の疑問に答えていきますよというね、なんかそういうなんか夏休み子供企画みたいな、そういうのをやったことがあって、その時にね桃はなんでチクチクするのっていうね、まあ、そんなね質問があったのをね皆さん覚えてますか。もう結構前ですもんね。はい、なんか夏休み子供企画みたいな感じで3週連続くらいでやったことがあったんですよ。はい、でねその時はね アイドルグループ、キッズアイドルグループのね、クワガタキッズっていうね、長崎のアイドルの皆さんを呼んで、ね、全員小学生でね、質問を受け付けたんですね。でそのうちの一つが、まあ、さっき言った桃はなんでチクチクするのということで、これ何だったかな、はい、あのね、結構前なんで一生懸命調べたんですけど、いろいろ忘れたんですけど、桃のね、表面のね、あの毛字っていうね、毛字っていう、こう毛はこう K って書いて、 G は多分結構難しい字だったと思うんですけど、毛字っていう、ものがこう皮膚に刺さってからね、あの軽い炎症を起こしてる状態なんですよみたいなね、なんかそういうのをね調べたら出てきてからね、そんなことが起こってたのかなんてね、あ、桃すごいななんてね、こう思ったことがありました。はい、まあ、この毛字っていうのが多分まあ、何でしょう、まあ、いろいろ ね、虫だったりとか、あの外からの、ね、刺激、ね、あとは水、まあ、そういったものからね、桃の、ね、果実を守ってるんじゃないかななんて、そんな風に言われてるっていう風に書かれてました。はい、まあね、目的は何なのかね、わからないですけど、まあ、ね、果実を守るためっていう風にね、考えて、まあ、ほぼ間違いないでしょうね。はい、まあね、何のために生やそうって桃が思ってから生やしてるわけじゃないんでしょうけどね、結果的にはそういう風になってるっていうことです。はい、でじゃあね、桃、まあ、久しぶりにね、ナヤラジオに登場するわけなんですけど、はい、毎週恒例ね、何かの植物っていうやつでね、登場します。はい、あのお話します。はい、桃はね、もうナヤラジオね聞いてる方ね、もう大体分かってきたと思うんですけど、桃はね、バラ科の植物です。はい、先週の梅もそうでしたね、バラ科の植物。はい、あのね、果物系はね、バラ科の植物めちゃめちゃ多いですね。あとリンゴもね、そうですし、梨もそうですしね、まあそのあたりはね、ああ、まあ同じような感じだなーなんてね、思うかもしれませんけどね、まああとね、あんずとかもね、そうですね、そのあたりもバラ科ですし、であとね、いちごもそうですね、バラ科の植物。はい、じゃあね、お花はバラに似てるんですかっていうね、そんなお話になるんですけど、まあ、あのね、バラにね、似てるといえば似ていますね。桃のお花もね、まあ、ちょっとね、桜っぽい感じでね、梅っぽい感じのね、お花、綺麗なお花がね咲きますけどね、似てるといえば似てます。はい、って似てるかなってね、思うかもしれませんね、バラに似てるかなってね、思ったんじゃないですか、もしかしたらね。皆さん、お花屋さんのね、あのバラを想像してませんか。はい、あれね、まあ、バラはバラでもね、あんな風になるようにね、花びらがあんな風にゴージャスになるようにね、品種改良されてるね、バラなんでね、思い浮かべるんだとして、バラの花をね、思い浮かべるんだとしたらね、お花屋さんのお花じゃなくて、あれを思い浮かべてください。野バラですね。野バラ見たことない人はすいませんね。お池の周りに野バラが咲いたりとかね、そんな歌もありますけどね。野バラでも見たことない人もね、いるかもしれませんね。あのね、私がね、農場を開拓してる開拓地に行けばね、あの野バラいっぱいあるんですよ。そこら中にね、いっぱいあってね、あの小さくてね、可憐なお花です。結構ね、厄介なんですけどね、トゲはね強いですしね、根っこはねよく張りますしね、はい、でもう傷だらけになるんでね、厄介な敵なんですけど、はい、もう敵ですよ、敵キャラですよ、野バラは。はいね、ブンブンブン野バラが咲いたよとかね、まあ、そんなね、のんきに言ってる場合じゃないですよ。もうあれね、殲滅しないとね、もうこっちがもう血だらけになっちゃうからですね。まあそんな感じでね、やってるんですけど、まあ、そのお花とね、その野バラのお花とね、桃のお花、まあ、あとはね、まあ、リンゴとかね、まあ、そういう、バラ科の、まあ、そういう果物のお花はまあまあ似てます。はい、でじゃあ桃はね、こうバラ科のね、 何属なのっていうとね、バラ科スモモ属ってね、ね、桃はスモモ族だったんだっていうね、まあそっちだったんだっていうね、いうような感じですけどね。ね、スモモが桃族なんじゃなくて、桃がスモモ族なんですね。はい、まあ、そういう感じです。はい、でもね、これも毎週恒例、原産地はどこなのっていうとね、これね、これ今私ウィキペディアを開いてるんですけど、中国原産って書いてありますね。はい、中国原産で食用観賞用として世界各地で栽培されているってね、うん、そうですねって、はい、っていう感じなんですけどね、まあ、中国原産っていうのね、なんか納得できますよね。ね、なんかね、中国のね、昔話はね、桃がね、ものすごいよく登場するんですよ。はい、桃源郷とかね、聞いたことないですか。桃源郷の桃って桃ですよ。 はい、なんかね、美味しいね果物がたくさん実っていいところですよねっていうね、なんかもう理想郷ですよねみたいな、まあ、そういうね、なんでしょう、シンボルみたいな感じですかね、シンボルみたいな感じで、まあ、中国のね昔話とかね、古事成語とかにはねもうよく桃が登場します。はい、でね仙人が暮らしてね桃の果実を食べてるんですみたいなね、まあ、そういうのもあったりしますし、まあ、とにかくねなんかね桃はね、素晴らしいね、ね不老長寿のシンボルみたいなね、まあ、そんな感じで、ね、中国ではねもてはやされてるような感じです。はい、でね、まあ、あとはね何だろう、なんか聖なるね力みたいな感じでね、なんでしょう、なんか悪魔払いとかね、なんかそんなね意味を持ってるっていうね、なんかスーパーフルーツですよ、なんか聖なる果物ね、なんかそんな感じですよね。ねえ、ねえ、ヨーロッパとかではどうなんでしょうね。ヨーロッパはね、ねえ、まあ桃がやってくる前はねリンゴだったかもしれないんですけど、リンゴとかねよくね登場しますけどね。でもね、なんか中国における桃とはまたちょっと違うかもしれませんね。ねえ、アダムとイブがリンゴの実を食べてってね、禁断の果実みたいな感じで言われてるんでね、もう美味しいは美味しいけどね、あのなんでしょう、不老長寿とかね、ね。邪気を払うとかね、まあ、そういう意味ではないと思うんで、なんか、まあ、まあそれぞれのね文化に登場する特別な果物の違いみたいなのがあるかななんて思ってます。はい、まあそんな感じでね、まあ桃ね、まあ、いろんな、ね、ところでもう今や栽培されてて、で品種もねすごくたくさんあってね、もうすごくねいいんですけどね、ね私ね、あの桃詳しくないので、あんまり詳しくないので品種ねあんまりねあのたくさん知らないんですよ。はい、でねその品種のね違いもねそんなに詳しくないんですよ。なのでね、もしあの桃のことをね、桃を詳しいよとかいう人がいたらね、番組宛にねメッセージをねいただければなとかね、であとねハッシュタグカタカナでナヤラジオ、まあ、あの NAYA ラジオでもいいですけど、ナヤラジオもしくは NAYA ラジオでね、もうツイッターとかでねつぶやいてもらってもいいんですけど、あのね今年ね桃の果実酒をつけたいななんてね思ってるんですけどね、どの品種にしたらいいんだろうってね迷ってるんですよ。はい、でねこのナヤラジオでもね、まあ、果実酒の話もうねよくさせていただくんですけど、あの果実酒に適している品種っていうのが甘いとかみずみずしいとか大きいとか、まああと見た目もですねっていうのが一切関係ないんですよ。はい、あの甘い品種じゃなくていいんですね、甘さはあのいくらでも調整できるんで。はい、でねみずみずしさ関係ないんですよ。はい、お酒にしたらみずみずしいというか液体ですもんね。はい、で大きさ関係ないんですよ、形関係ないんですよ、はい、食感も関係ないんですよ。なのでね、あの香りがいい品種がいいんですね。はい、香りが良くてね、であとね酸味がある品種、はい、酸味がね、強くてもいいです。まあ、そんなね香りと酸味がね果実酒の世界で結構大事なんで、そんなね品種がね知ってるよって方いたら ね教えてもらいたいんですけど、まあ、私もねいろいろ食べてからねこれいいのかなみたいな感じでね、当たってるんですけどね、どれがいいかねよくわからないんで、ね、おすすめのねあの果実酒にいいんじゃないっていう、これ香りもいいし酸味もあるよみたいなね、そんな品種がねあったらねぜひ教えてください。はい、ね、桃のことねあんまり知らないんでね、知るのがね楽しみです。はい、まあそんな感じでね、桃の季節がねこれからやってくるっていうことでね、桃の季節ね本当長いんで私本当にね楽しみにしてるんですけど、はい、まあここね長崎で桃って言えばね、はい、桃も確かに栽培してはいるんですけど、そんなにたくさんではない、福島県ほどではない、はい、山梨県ほどでもない、ね、岡山県ほどでもない、ね、まあ作ってはいる、でもね長崎でね桃といえばねこれなんですよ、桃カステラなんです。ね、カステラね皆さん知ってますよ ね長崎県以外の方も結構聞いてくださってるので、長崎の、ね、名物というかねお土産の代表というねカステラ皆さん知ってると思います。はい、ね、カステラちゃんぽんって、ね、いうのがねもう長崎って感じですけど、でも桃カステラって知ってましたか。はい、桃カステラはねまあ、ググったらねもう正解の写真が出てくるんであれですけど、ね、声です、言葉でね説明しますと、カステラのね、生地の上、桃の形をしたカステラ、ね、の生地の上に 砂糖とね水飴、はい、これをね塗って、ピンクのねうっすらピンク色の綺麗なね、コーティングというか上に塗って、そしてね緑のね お砂糖で葉っぱをねあしらえたね、まあ、そんなね見た目もねがすごく綺麗なねお菓子なんですよ。はい、そうなんです。でねこれがね、まあ、この桃カステラはね、まあ何でしょう、まあ、自分でね美味しいって言ってね食べる人もね、まあ、多分いると思うんですけど、まあ、それよりもね贈り物です。はい、でねこのね3月3日のね桃の節句にね贈ったりももう当然ありますし、ね、あとはね出産祝いとかね、まあ、そういったものでね、桃カステラを贈るっていうね、まあ、そういう風習があるわけなんですよ。はい、ね、ね、もうこうね見た目ね見たらね分かると思うんですけどすごく綺麗ですよ。はい、じゃあね味はどうなのっていうとね、まあ、味はねとても甘いです。はい、なんかねほらね、ものすごく甘いのってなんかまあ好みが分かれるかもしれないですね。ねこうもともと甘いカステラの上にもうお砂糖でねコーティングしてるということなんでね、ものすごく甘いんで、もしかしたらねこれ好みがね分かれるかもしれないんですけど、これはね長崎ならではのその相手のねこう相手を大切に思うという気持ちの表れなんですよね。はい、ね、昔はね、お砂糖がとても貴重でした、ね、とても貴重で、で、ね、昔って本当に昔ですよ、ね、もう江戸時代とかねもうそのぐらいですけど、でそのぐらいの時にね、まあ、江戸時代終わってからもそうかもしれないんですけど、ね、そのぐらいの時にね長崎県はね長崎県ってこう長崎が出島ってねいうところがありまして、まあ、そこだけね南蛮貿易ができてたわけなんですね。で南蛮貿易でお砂糖がねたくさん入ってくるわけなんですよ。はい、でね重要なね貿易品の一つだったわけですね。でまあそのね、まあ、長崎にはねお砂糖がたくさんあるねって、貴重なお砂糖がたくさんあるよということでね、まあ、砂糖をたくさん使った、まあ、いろんな、ね、食べ物がね本当にたくさんできたんですね。まあ、カステラもそうですし桃カステラもね、まあ、それに由来してます。はい、でまあね貴重なお砂糖をこう、ね、あなたにね、あなたのために使いたいんです、あなたにあげたいんですっていうね、まあ、そういう、ね、気持ちでね桃カステラってできたんですよ。はい、なのでね、まあ、最近のね、まあ、現代人はねこう糖分をね控えなければいけないとかね、まあ、そんな風にね甘すぎるのはちょっととかね言う人がいるかもしれないですけど、まあまあ、確かにね、まあ、それはそれでね、まあ、その通りなんですけど、なんですけどこのね桃カステラっていうのはねその長崎の人のね、なんでしょう、もともとのね、おもてなしの現れっていうね、まあ、そういういうことです。はい、まあまあ、結構ご存知の方も多いと思うんですけど、長崎県はね甘い味付けのものが非常に多いです。はいね、まあこの発信しているこの諫早市、ね、長崎県諫早市、まあね、もう長崎市の隣なんでね、もう出島からまあまあ近いんですけど、私が出身、子供時代を過ごした雲仙市、ね、あっちの方はね長崎市内からね少し遠いので、遠いんですよね。なのでね明治生まれのねおばあちゃん、ひいおばあちゃんなんですけど、明治生まれのひいおばあちゃんはね今はいないんですけど、甘くするっていうのがねなんかなんでしょう、贅沢なことですかね、豊かなことってなんかそんな風に捉えてたと思います。はい、で甘さがね足りないとね長崎が遠いなっていうので、ね、そういう表現をするんですよ。はい、同じ長崎県ですけど、まあ、長崎市のね、ことを言ってたんだと思います。長崎が遠いなってね、近くに、長崎を近くに感じるっていうのはね、甘さでねお料理の甘さで長崎を近くに感じて、でそれがねこう豊かなまあ、そういう気持ちにつながっていたんだと思います。はい、でまあそんな感じでね、まあ、甘いね、甘い食文化長崎っていうことなんですけど、まあね長崎のね出島をね起点にね、で福岡のね博多の方までねシュガーロードっていうのがね伸びているわけなんですよ。はい、砂糖が運ばれていったんですね、テクテク運ばれていったんです。はい、でもうそのシュガーロードにはこの、まあ、桃カステラだけじゃなくてですね、いろいろなねこう甘いお菓子がねこう伝統的なお菓子がねたくさんありますよっていうね、そういう感じなんでね、なんでねね、まあ、多分シュガーロードのおすすめのスイーツのお店みたいな、そういうのがね多分なんか今いろんなところにまとめられてると思います。はい、まあ、私もなんかいろいろなところで見た記憶があります。 はい、なので、ね、ナイラジオをお聞きの皆さん、ね、長崎、まあ、九州以外の方も、ね、いらっしゃるかもしれないんですけど、長崎から始まるそのシュガーロードをたどりながら、ね、スイーツ好きの方、ね、こう あっちこっちの、ね、スイーツを、ね、こう食べて、回ってみるのも面白いかもしれません。はい、ね、長崎から始まってね、お隣佐賀、そしてね、そのさらに先の福岡ね、そっちの方までね、シュガーロード伸びてるのでね、そのね、お砂糖をたどる旅ね、ね、砂糖の道をたどる旅ね、やってみてもいいかもしれませんね。 なんかね、あの砂糖の道をたどってのはなんかね、アリさんみたいな感じがしますけどね、ね、アリだけじゃなくてね、私たちね、あの人間も甘いものね好きですもんね、美味しいですもんね。はい、まあ、そういう感じでね、長崎のね、桃といえばね、桃カステラっていう、まあ、そういうね、わけなんですよ。はい、ね、ね、ぜひチェックしてみてくださいね。はい、ということでね、こうね、お送りしていきましたナヤラジオなんですけどね、ね、もう少しね、もうね、時間がまだありますので、こうね、桃のね、お花のね、見どころって言いますかね、桃のお花のお花見スポットをね、こう最後ご紹介したいと思います。はい、それはね、このね、ナヤラジオのスタジオがあるあのナヤスタジオのすぐ近くなんですよ。はい、それがね、あの中島川というね、メガネ橋とかがある、島が、あの川があるんですけど、まあ、そこにね、あのピンク色のね、鮮やかなね、桃がね、見られるところがあります。はい、この中島川ね、メガネ橋、からね、もうちょっとね、あの上流の方にね、行ったところにね、すごくね、綺麗な桃のお花の見どころの、あのポイントがあります。はい、なのでね、そこがね、あの非常におすすめです。はい、江戸時代からね、かかってる石橋があるんですよ。はい、メガネ橋じゃなくてもうちょっとね、もう小さい橋があるんですけど、その石橋のところにね、桃のね、綺麗なお花がね、咲いてるスポットがあるので、なので、長崎のね、周辺の方ね、よかったらね、こうお散歩でこうちょっと行ってみてもいいかもしれませんね。はい、でまあね、まあ、私もここ、まあ、近所なんで見に行ったりするんですけどね、本当にね、鮮やかなね、ピンク色の綺麗なお花が咲きます。ちょうど今くらいがね、あの見頃なのでね、ぜひチェックしてみてください。はい、ちなみにね、この後ね、お花の後にね、美味しい桃がなるのかどうかは分かりません。はい、お花だけはとにかく綺麗です。はい、でね、まあ、そのね、 お花が綺麗、桃が綺麗なね、橋がね、桃谷橋っていう橋です。はい、なのでチェックしてみてください。はい、ということでね、今日はね、桃のお話をねしてきたんですけども、そろそろねお別れの時間になってきました。はい、まあね、ここからね、しばらくね、まあ、私一人でね、ナヤラジオやっていきたいと思うんですけど、はい、寂しいかもしれませんけどね、頑張ってやっていきますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。はい、この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。